まあ、でもゴースト・イン・ザ・シェルも人間とは何かなんだけど、うん、それもイノセンスの場合は分かりやすい対抗じゃない、対象点としてアンドロイドっていう人間、人間そっくり、人間そっくりみたいなさ、その存在を出してるっていうところで今大きく違うよねっていうのをあらすじを聞いてて改めて思いました。イノセンス、はい、
イノセンスはね、あれですよ、なんかさ、秒速5センチメートルってアニメーションがさ、山崎まさよしのワンモアタイムワンモアチャンスをさ、こうね、元に書かれ、作られたアニメーション、
ワンモアタイムワンモアチャンス、ダフトパンクの曲だと思ってた。
ワンモータイムじゃなくて、
全然
山崎まさよしのワンモータイムワンモーチャンス、いつでも探しているよ、うん、どっかに君の姿を、どこにでも、まあ、そのかつての恋人の姿を見つけちゃうって話なんだけど、まあ、イノセンスって完全にそういう話、
うん、そうだよね、で本当にそばにいるからね。
そうそうそう。でなんでそのかつていなくなった恋人、まあ、要はそのまあ高架機動隊の2015年あの時代設定は
ちょっと待ってね、
これ2032年
2032、
高架機動隊の方、
あ、高架機動隊の方何年だろう、
2501、
2026年だっけ、
2015だった気がするんだよね、
こっち2029年、
3年後なんだ、
うん、
イノセンスは、うん、で、まあなんかその要は自分が好きだった少佐っていう人がいなくなって、で、よくわかんない感じで、う
ん、いる、よくわかんないんですよ、
どこにでもいるし、
うん、どこに
でもどこにもいない人になっちゃったんでね。で、まあ、その文字通りマジでそのワンモアタイムワンモアチャンスの山崎まさよしの曲の歌詞はヒューとしてそれ言ってるんだけど、どこにでも恋人の面影を見ちゃうって話なんだけど、イノセンスはマジでそうなってるんだよ。なんでかっていうと、自分が好きだった女はネットと融合しちゃったからなんだよ。
だから接続するときは常にいるんだよね、うん、その世界の中にね。あ、なるほど。だから2501で白天使で出てくるわけです。
そうで、でまあ、そのバトっていうのが、まあ、この恋人がいなくなったことによって、まあ、なんか結構職場の中で自暴自棄になってて、で周りの同僚も
そう捉えるか
結構心配してるみたいな。
まあまあまあ、少佐の一件からちょっとおかしいから、うん、
でちょっとほら、相棒のさ、相棒っていうか同僚の石川さん、うん、お前最近変だぞ、
うんうん、でもやっぱりそのなんていうか、元子がそのね、今までのあれなんだけど、うんうん、元子がそのネットの世界に飛び込んでいって、
うんうんうん、
っていうものに対して、そうじゃねえんだ俺はっていう、うんうんうん、その俺無理だし、でも、うんうん、なんていうか、そっちの方がくだらねえって一言言ったように、うんうんうん、人間じゃん、生きてんじゃんっていうような、だからすごいそのナノクロっていうアナクロな、はい、犬とか飼っちゃったりとか、もともと飼ってたと描写ないもんね、うんうん、一の子だと飼っちゃったりとか、そういう性っていうのか、うんうん、すごい古い意味での、うんうん、そういうのを求めてる男の話なのかな。
だからなんかその結局そのバトーっていうのは、さっき一番最初話し始めるときに、そのバトー、
同じことをずっと言ってんね俺も、
少佐、バトー、トグサの3人っていうのがちょうどグラデーションになってるって言ったんだけど、だからちょうどその中間点にいるバトーっていうのが、うん、その、まあ、好きな女っていうのはそのもうサイボーグっていうところも飛び越えて、もう別の存在になっちゃったと、うん、でそっちの側にちょっとずつ惹かれてくんだけど、うん、でも結局俺はそのエレベーターのシーンのところで、うん、くだらねえって、俺は俺のゴーストで、うん、確かめて、俺は俺があるってことは俺の自分のゴーストで確かめてやるよ、うん、確かめてやるよっていうことを言う。で、まあ、こう作品の最初のところでその荒牧大輔っていう、ま、公安休暇の課長っていうのが
北野武史です。
それは実写だよ。最近のあいつを見ていると失踪する前の少佐を思い出すって言うんだけど、まあ、だからそのちょっとずつその少佐の方に惹かれていってるような気がするんだけど、だからイノセンスってその広角機動隊に比べてものすごくフィジカルな話なんで、うん、結局人間であることを、人間臭っていうのを捨てられない男、うん、自分の恋人に会いに行くためには人間であることっていうのを捨てれば会いに行けるかもしれないんだけど、会いに行けない、恋人が行っちゃった向こう側の世界には行けない、うん、その川のこっち側の岸辺で向こう側にいる恋人をずっと
男
って言い続けてる男の話なんだよね。だから
そういうと井戸先生すごくなんかかっこ悪くなってきたけど、いい映画なんだよね。
でもなんかそこも含めて渋みですよ
ね。いい映画なんだよね、男のね。
でなんかそのイノセンスっていうのは、まあ、でも話あらすじで言うと、まあ、ノワールなんですけど、
うん、
ノワールで、だからその要は、最初そのセクサロイドっていうそのセックス用の、ロボットだから、うん、まあ、要はすっげえクオリティの高いダッチワイフ
ですよ、
が、暴走してその所有者を殺すって事件が起こって、うん、それについて捜査していくと、まあ、そのアンドロイドを作っ、そのダッチワイフを作ってた会社っていうのを辿っていくと、うん、まあ、 そことその行動会っていうヤクザのグループっていうのが、その捜査線上に浮かんできて、
俺は3年前にシャバに出てきたんだ、何も知らねえよ。
俺は3年前にシャバに出てきたばっかりなんだよ。仙台側の会社のやつだもんって知らねえよ
ごめんなさい
出てくるんだけど、まあ、そのヤクザ の、まあ、行動会っていうヤクザが浮かび上がってきて、どうやらそのヤクザっていうのが、人身売買で連れてきた少女っていうのを、うん、その工場ロクスソルス社っていう会社なんだけど、うん、ロクスソルス社っていうそのアンドロイドメーカーに売って、そのロクスソルス社何やってたかっていうと、ゴーストダビングっていう、その要はオリジナルの元も生身の体から魂を抜いて、その抜いた魂のコピーを、アンドロイドの中に
突っ込むっていう。
でそうすると元々の人間は死んじゃうんだけど、その壊れちゃうんだけど、その人の、まあ、人間っぽさみたいなものを人形の中に落とし込むことができるようになると、うんうん、でその結果そのロクストルスタ そのダッチワイフっていうのはこれものすごくこう感度がいいというか、うん、なんかその人間っぽい動きができるっていうので評判が良かったんだけど、でも結局中に入ってるのは要は
本物の人間なんだよ。
本物の人間だったからそれがまあその助けてっていう、
助けて
助けて助けて、ぐるぐるぐるぐるぐるバカバカって、
自己 100%
全部見せちゃいました
ごめんなさい。
まあ暴走して、まあ、その自分たちを助けてほしいっていう信号を出すために、まあ殺す、まあ、事件を起こしたっていうのが、まあ、真相で、まあ、なんかそのすごい本当にノワールっぽいっていうか、うん、一つの街で起きたちっちゃな事件っていうのの範囲をたどっていくと、その裏にある巨大な企業だったり、うん、ヤクザの組織っていうのが浮かび上がってきて、まあ、なんかそれを操作していくって話なんだけど、うん、まあ、要はそのバトーっていうのは、まあ、その事件を追いながら何を追いかけてるかっていうと、結局
昔
の女を追いかけてるわけで、なんで昔の女を追いかけてるかっていうと、多分ね、これ、うん、その人形の中にかすかに魂が入れられた状態の人形っていうのが、その全身が擬態で、でもその中にもうどんどん自分の人間らしさっていうのがなくなってて、感情とか表情もなくなってくんだけど、でもまだ人間の部分があった少佐っていうのと、その少し魂のかけらみたいなものを入れられた人形っていうのがすごく多分近く見えたんだよね、うん、だからもしかしたらこの人形っていうのを辿っていけば少佐に会えるかもしれないっていうのは多分辿っていくってことなんだよね。
うん、なるほど
と思う。でも結局ほら追いかけるのがさ、ダッチワイフだからさ、だから結局ダッチワイフ入ってこじ言ってるのと同じでさだからそこでやっぱね、ダッチワイフにしてるっていうのはすごいね、あの、うん、表情、あの何、象徴としてすごい良くて、うん、結局その誰かの自分が好き、あ、これは空気人形っていうんですね、
はいはいはい、
あのペルナさんって僕がすごい好きな韓国の女優さんが主演してる映画の、予告のフレーズなんだけど、あ、キャッチコピーなんだけど、私は、誰かの代用品みたいな、うん、そんなやつなんだけど、要はその代用品なんだよ、やっちまうってね、うん、でそのバトンも結局だから、そのかつての女の面影を重ねてダッチワイフを追いかけるんでね。
あ、
で最終的に
じれてるね、
バトンは。で最後切れる、ラストシーンで切れるんだけど、その切れ方がおかしいんだよ、うん、でその要はその事件の真相にたどり着いて、でもうゴーストダビングされる直前の女の子を助け出す。で助け出して、でその女の子をあの機械から救い出すと、うん、救い出して、その叩くその女の子が、私たちが
助けてくれたらね、なんとか第3段階まで行っちゃってみたいなこと言うんだよね。
言い出して、その、うん、要はもう自分たちが機械にされちゃう、どうすれば助けを呼べるかと思って、そのみんなでそのゴーストダビングされた先で、うん、あの事件を起こせば、うん、私たちの存在に気づいてくれると思って、お母さんが言ってたのって言って、
考えなかったのか。
そう、それおかしいんだ。だからその後でその怒るんだよ、バトーが。その女の子が、あ、私たちを助けてほしい、 SOS のつもりで事件を起こしてたのって、でだからあなたが来てくれたのにありがとうって言って怒るんだよ。でだ
からそれ考えなかったのか、
ま、ちょっと待って、そ怒るのはあのお前が事件を起こしたせいでその人が死んでんだぞっていうことについて怒るかとは違うんだよね。はい、どうぞ。
いいや、いや、続けて。
考えなかったのか、殺された人たちのことじゃねえ、壊される人形のことは考えなかったのか。
だって人形なんかになりたくなかったんだもの。
だって私は人形なんかになりたくなかったんだもの。
人形もきっとこう言うでしょうね、私は人間なんかになりたくなかったって。行くわ、
とー
まだまだだよ
まだまだ
そこはまだだよ。そうね、うん、
なんかもう バトーっていうのはその追っかけていく過程でも完全にどんどん人形の側に感情移入するようになっちゃって、もう生身の人間に対する感情移入じゃなくて、人形の方に感情移入するようになっちゃう。
でもなぜ、今その話聞いてても、あいつ家帰ったら犬どうすんのかね、石川が預かってる。あ、違う、あれはあいつか。
トグサ
が預かってるのか。トグサが預かってる犬どうすんのかね。あれ、相棒みたいなのにしてたら面白いよね。
いや、でもなんかさ、結局、でも、ってするんだけど、でも、結局でもバトっていう人は、でもそこまで行くんだけど、そのキワキワの、もう岸の、その2人、調査と、
ちょっと入っていくけれども、
けども結局対岸には行けない人なんだよ。
行けないね、技術的に無理なんだよ。
で、その対岸に行けないことの寂しさっていうか、結局その、ね、あの悲願じゃないけど、すげえ物倒れなんだよ、向こう岸をずっと連れてるのが、超。
すごいわかる、すごいわかる、それは。
でさらに言うと、その向こう岸に行こうとして行けないバトンを見てる生身の体がもうトグサっていう関係なんでね、
でトグサはちゃんと家庭を持って人間として、生身の人間としての生活っていうのをやってるわけなんだな、なるほどなるほど。
だからトグサは、でもトグサはもう完全にバトンの取る行動はわけわかんない
わけわかんないんだよ。話聞くだけってどうころ
あのヤクザの事務所にね、っていうか、あの極力発砲を吐ける
そう
だから酒田さん、可能な限りな、行けよポイントマン。
頭の中に嫁と娘の姿がいっぱいに広がって、それは嫁でも娘でもね、
死神ってやつだ
なんかモノマネ大会みたいな、しかも似てない申し訳ない。
そしたらバトー君にね振り回されるんだよ、トグサが。
トグサがいいっすよね、トグサが。あ、トグサ君、1であの草薙もと子にね振り回されるんですよね、あの人ね。ところでまだ待て場を使ってるんだって、スムマンセルで2丁下げても、ジャムが怖いっつって、原作の方だと確かね、あの札束にしときなさいって
言
って、
あ、はいはいはい、
で俺は待て場が好きなの、要するにオールドを、
はいはいはい、あのリボルバーと、そうそう、この下にホールスターっていうかを入れるタイプのね、
そうそうそう、がいい、いいよ俺はそれが好きなのって言ってるところで、どんだけこいつ生身やねんって
話なんだけど。あ、だからなんかその、でもそのイノセンスにしても、その高架機動隊に関しても、そのもうなんかそのボディとかが、生身じゃなくなった時に、でもその人その人たらしめる描写っていうのが、なんかやっぱその個人の思考とか趣味、思考って今考えて、思って考えるじゃなくて、思考品とか
の思考、趣味思考の方ね、
趣味思考とかだ、そのバトーで言うと犬飼ってるとか、
ね、あの潮騒だったら水の中潜るみたいな、
潜るダイビングとか、
あれちょっと違うかもしれないけど、まあまあまあまあ、
そういうのが、まあ、なんかその人たらしめる、まあそのキャラクターを描くっていう意味では使われてるかなっていうのは思うんだけど、だからすげえイノセンスってね、なんかジャズとか流れてかっこいいんだけど、ものすごくね情けない男の話なんだよこれね。
髪だとね、髪の毛も縛っちゃってね。
でも多分髪の毛長いのもさ、あの骨格機動隊の時は短髪なんだよ。
うん、そうだ
よ。多分ね別れてから切ってないんだよ。
もうどこ
ー、そう
伸ばしてる
で、すっげーマッチョなボディなんだけど、めめしいんだよね。
めめしいんですよ、犬飼っちゃってるからね、可愛いんだよね。
そうそうそう。だから結構ね、イノセンスね、なんか俺初めて見た時こいつすっげーかっけーなって思ったんだけどね、
よくよく考えてみると情けないっすね。
結構ね、このバトーって愛おしいんだよね、このキャラクターがね。
可愛いね、
そうそうそう、
イノセンスね、いい映画ですよ、
そう、イノセンスだからすごい良くて。
でもやっぱあの今のその表紙見てて思ったんだけど、はいはい、歯車とかなんとかっていうところでやっぱ思うのは、そのさっきも言った自動人形と人間の相違みたいなところっていうのがすごい前面に出てるから、だから僕はゴーストインザシェルの方が好きなんだけれども、ネットとかめっちゃサイバーパンクでワクワクするやん、それがあるんだけれども、さっき言った話だと身体関係なくなっちゃう、自動人形だともうそれこそこれにも出てきたけど、あのイノセンスにも、ゴーレムとかさ、
はい、
あと他にもその、ね、
未来のイブとかも、
ね、未来のイブ、あれもでも19世紀だからちょっとあれなんだけど、コッペリア、あの砂男に出てくるコッペリアとか、あと他にもあのね、あのチェスをやる自動人形とかね、ヨーロッパの方で17世紀ぐらいかな、確かあったし、日本でもお茶汲んでくるやつあるでしょ、あれいつのか分かんないけど、ああいうのがあったりするので、ものすごい根本的な話をしてるっていうふうにも捉えられるんだけれども、オウム真理教と絡めてなんていうのだと、やっぱゴーストインザシェルの方が強いよね、 ね、うんうん、レンジ広いよね、
うん、いやだからなんかすごいゴーストインザシェルは時代感ですげえあったの作られた時の、うん、イノセンスはねそんなに時代感っていう感じではないん
だから映画としてちょっと話はかなり見にくいところがあるんだけど、うんうんうん、2501の意味がわからないとかね、うんうんうん、でもイノセンスの方が映画として普通に見て面白い面白くないっていうのだったら、うんうん、イノセンスの方が僕は面白いって思う人の方が多いと思う、うんうんうん、それは間違いないと思う、うんうんうんうん、かっこいいし、うんうん、でも今話聞いててすごく愛おしい存在になっちゃったけど、うんうんうん、それはあるよね。ストーリーもはっきりしてんじゃん、うん、ゴーストインザシェルもはっきりしてるっちゃはっきりしてるけどさ、うんうん、なんかこう物語のこうなんていうのかな、うん、そのあの人、映画サスペンス映画監督 の、うん、あのイギリス人だけどアメリカ行って成功して
ヒッチコック
的なさテーマとしてイノセンスって結構使えるわけじゃん、うんうん、その昔いた女が猫がやってやってて大きな陰謀の世界だからルノ、うん、犯罪的な映画だっていう話してたと思うんだけど、うん、イノセンスの方って結局自分あ違う高架機動隊って自分探しの方が強くなっちゃってるから、うんうん、結構あそこら辺の最後のダダダダダっていう銃撃戦とか普通に見て面白いって思うかっていうと意外に
そうだ、ね、
疑問なところもあって一回あの大学の あの女の子に頑張って俺は貸したことがあるんだけれども、うん、あのさ佐藤さんに、
はいはい、
すごい微妙なコメント返されたかもね。
なんて
高架機動隊の方がね、うん、うん、こういうのもあるんだね
いやっていうかなんかさ、なんだろう、高架機動隊のイノセンスもさ、女子に貸せない感じごめん、ちょっと全然今さ、今までの話と全然違うけど
分かる
すっげえ女子に貸せないよね。
コンサトシは貸せるんだよ、俺の中だと、うん、いや、
コンサトシもエヴァンゲリオンも貸せるの、
うん、
高架機動隊のイノセンスは貸せない。しかも俺もね、あのね、ゼミのね、あのちょっと当時好きだったものの貸したことあるんだよ、高架機動隊、うん、やっぱね、帰ってきた時にね
コメントすごいよね。
そう、微妙な感じされるのよ、
うん、そう映画として多分そんなにあれじゃない。だからあの確か上映された時大して人気入んなくて客が、うんうん、アメリカでビデオ発売かなんかされた時にギーク系の人間、うん、その後でマトリックス撮って今姉妹になっちゃったけど、
シャムスキー
兄弟とかが、ああいうギーク系の人間がすごい食いついたの、確かね。で逆輸入、これウィキペディアに書いてあるんで、あの今聞いてる方あの嘘かなと思ったらウィキペディア見てほしいんだけど、確かそれが逆輸入みたいな形で大人気ってカルト的に
言ってたのが大きいから
、イノセンスは多分そういう取り方
されてる。だってほらこれあのパッケージの後ろにさ、そのジャパニメーションの金字塔的作品って書いてあるのがやっぱそうなんだよ、うん、ジャパニメーションなんてさ、うん、それまでさ日本人が自分からジャパニメーションなんて言い始めたわけないんだから
もう今も古いよね、
ジャパニメーションってダッサいよね。
だよね、早くあのクールジャパンをアニメでうんぬんみたいなこと言ってアニメーターをクソみたいに使うの早くやめてよね、うんうん、まあ、あんまり詳しくないから業界のあれはいろいろあるんだろうけどさ、うんうんうん、もう本当に
未だに言うからな、クールジャパンって
未だに言いますからね、クールジャパンですってね、うん、
一応俺アニメ作ったりもしてる会社にいるからさ、
そうか
そこでもクールジャパンって言うからね。
結構国から金出てる、それで。
わかんないけど、
クールジャパンのやつ
で。わかんない、クールジャパンってね、まあクールじゃねえよ、まあその話はどうでもいいんだよ、うん、そう、
まあごめんね、うん、なんか話の腰折っちゃったけれども、
で、うん、まあっていうのがあって、うん、で、まあイノセンスについてちょっと喋るっていうのだと、やっぱ結構やっぱセリフがすごい独特っていうか、
独特、
まあもうすげえ引用、まあ、
引用バンバン来るね。
まあね、あのね、
ネットにつないでっからね、あいつらね、
気持ち悪いんだよね、
うん、
これね、見た当時はすっげえこの喋り方かっこいいと思ったら、なんていうの、うん、
要
は
分かる分かるよ、
これってね、オタクと同じなの
よ今まで散々真似してた我々がゆかでって
感じなんだけど、要はなんかいろんな小説とか、うん、あの詩とか、うん、あのからなんかいろんなこう、うん、あの
引用していくんだよね、
引用して喋って、でなんか引用するとお前それ何々だろみたいな、うん、この場でそれ引用するの違くねみたいなことを言うんだけど、うん、それね俺当時すんげえかっこいいものだと思って見てたんだけど、
今でもかっこいいと思ってるけど、
今ね見直すね結構気持ち悪いんだよね会話のね
すごくわかる、
3割ぐらい引用なの、
引用
もっとか4割ぐらい引用か、
長いセリフは基本引用だ
ね、うん
うん、だから 3,4 割はあると思う、
日常の会話の中で引用するんだよね、
バンバン突っ込んでいくからね、うん、それってビーバーのダムやとか言われてたからね
それってビーバーのダムや、なんだっけ、
なんだっけ、サンゴの作り出すサンゴ礁、
え、違う、ビーバーのダムや、なんとかの話だ、サンゴ中の作るサンゴ礁と言ってほしいな、まあどちらにしてもそれほど美しいもんじゃねえかな、うん、っていうの、
かきも青いうちはカラスもくっつかぬそうのってな、美味しくなると寄ってきやがる
秋の日はあの世この世と馬車を借り、
本当にいい多いっすね、広角機動隊そんなにないからね、そんなにっていうかあるか、広角機動隊って
ない
ゴーストインザシェルないよな、
でだからイノセンスだから意図的にだからその、うん、あの要は外部記憶装置っていう記憶が、うんうん、もう記憶をもう無限に いろんなものを脳みその中に入れられるようになった時代の会話の表現として、うん、まあもうみんな不必要にしなくてもいい引用しまくるっていう、うん、これなんだけど、
おしまもりやってんだろうね、多分ね、安直も買ってきて、あのボソッとかで心で響く
名言集みたいな
100みたいな、ただあいつニーチェの言葉買ってると思うんだから買って、これ家で、ごめんなさい、おしまもりさん、あなたはすごい人だと思います、僕。
なるほど、うん、
そういう感じでね、うん、だからあのイノセンスの方は、でもイノセンスほど、イノセンスはそんなに僕の心に実は響かないところがあって、広角機動隊のあの超かっけーっていう感じはなかったんだよな、見た時に続編ものとして見たからかな、うん、でも2501のところでブルブルっとはしたんだけど、はいはいはいはい、なんだろうな、やっぱなんかそれ突き詰めてった時に、さっき言ったのゴースト・イン・ザ・シェルがあの、うんうん、サイボーグであれがあの人間そっくりでって、うんうん、その人間そっくりって結局ブレードランナーの原作の電気羊は、
あ、アンドロイド電気羊の夢を見るか、
あれもそうなわけだし、うん、あと他にもその割とあるわけじゃん、
はいはいはい、
うん、だからそういう意味で普遍的価値があるっていうことなのかもしれないんだけど、うん、なんかこう目新しいなっていう感じはあんまりしなかった覚えがあるんだから、ね、
まずまあイノセンスってまあその結局まあゴーストインザシェルにあった身体論の話じゃなくて、もうだからすげえね、ゴーストインザシェルと俺はまあイノセンスがすげえ好きなんだ俺は、っていうのはやっぱりゴーストインザシェルに比べてイノセンスって、本当にさっきも言ったけど、ものすごくあのフィジカルな話だし人間臭い話なのよ、だからなんかその、でもそれをサイボーグで、そのみんながそのサイボーグ化した世界の中でそれをするっていうことによって、逆にでもなんかその人間臭さっていうのが浮き立ってくるっていうのが、すげえいいなと思ってて、でなんかそのこれイノセンスの DVD に特典映像で、あの鈴木敏夫との対談が入ってるんだけど、それ結構面白くて、でまあ鈴木敏夫が、まあ鈴木敏夫といえばまあ宮崎駿の相棒じゃないですか、でまあ話した時にその鈴木敏夫がまあ最近って言ったらこれ2003年とかの最近だけど、あのまあ宮崎駿が怒ってると、なんで怒ってるかっていうと、最近の若手のアニメーターっていうのが人間の動きっていうのをリアルに描けないっていう、そのポニョ魚の子そのこう例えばこう餅をつく動作をするときとかにどこに力を入れてっていうのが分かってないから、そのここにこう餅をつくためにキレを持って持ち上げるっていうときに手だけで持つわけじゃなくて、その同時に足にも力が入るし、あの膝とかもこういうふうに動くとかっていうのが全然想像できてないから、手だけ動かして餅つかしちゃうんだってこと言ってて、でまあそっていうのに対して押し守るがそんなん分かってなかったのっつって、そんなんなるっていうのは予想できてたじゃんっていう、で俺が書かなきゃイノセンスをなんで作ったかっていうと、その身体感覚がない時代の、あの人間の感情っていうのを描かなきゃいけないと思って俺はイノセンス作ったんだってことを言ってて、
そうそう、
だあなるほどと俺は思ったんです、それは。
だから昔のその いるんですよね、そういうなんかね、まあ古臭いわけじゃないんだろうけど、なんかさ、あのあの演劇の王とかでもさ、なんかやっぱ身体の説得力とかさ、なんかやっぱそういう、まあそれも大事だと思うんですけど、でもねえ、伝統芸能やるわけじゃねえんだからさって思うんだけどさ、結局アニメなんていうのもねえ、なんかうるさくなってきた、
隣のカラオケが、はい、
アニメなんていうのもそういう段階で生まれてきてるもんのくせにさ、なんで今になってそういうオールドな話したがるのかなって思うんだけど、お前は一生魚泳がせてればいいんだよって思うんですけどね、あの新作楽しみにしています、宮崎駿さん頑張ってください、はい、あの息子はひどかったっていうのはもう周知の事実だと思うんで特には触れませんけれども、あれ何喋ってるかわからないので、はい、一つあの、
はい、
なんかこうお願いします、
はい、
声を入れて喋るように指導してください、あれは、
まあ、っていうのを言ってたんだよ、でもなんか、でも俺はさ、完全にさっきのなんか指ふんぬんの指に対する愛着の話とかもしたけどさ、でもやっぱりすごいフィジカルなものに対する愛着ってめっちゃあんの、でもなんかそれと同時に押井守が言ってるなんかそのもうこれからってそんな、みんな体ばっか使う時代じゃないわけだから、
ないよ、
それはやっぱほら一次産業がさ、もうじゃないじゃん、みんなもう
そうだよ、
サービス業とかなわけじゃん、
全体のなんか 0. 何パーセントでしょ、6パーだっけ、まあいいや、
だから、まあ、そうなってくるんだけど、でもなんかって言った時にでもイノセンスって 確かに体は、うん、その身体感覚ないかもしれないし、うん、まあいきなりバトーなんていきなり腕からマシンガン出てきてズーンとか打ったりするんだけど、うん、って言った体細胞化してもものすごくこう人間臭いっていうでそれでも確かにそのあの人間体っていうのはもう体で人間っていうのは自分っていうのは認識できなくなるかもしれないけど、例えばその、まあ、バトーの場合はまだ脳みそが残ってるから、かつて、まあ、脳みそとか残ってなくてもかつて好きだった女の記憶、
うん、
かつてこの女のことが好きだったっていうこととか、うん、その自分の趣味思考っていうのが、うん、その人をその人楽しめるから、うん、そのいつまでもその体っていうところに執着しなくてもいいんだよっていうのは同時にこのバトーっていうのは情けなさを通して伝えてる気がするんですよ。
なるほどね、なるほど、すごい。
そうなんですよ。だから、バトーの情けなさを描くべきなんだ。だからそれはそのさ、うん、あの途中でさ、その要はバトーは記憶を勝手にあのいじられてそのそうそう中断させられそうになったりとかするんだけど、うん、でもそれに勝つバトーの洗脳みたいなものに対して打ち勝つものっていうのはあの女のことが好き、うん、で、その女の面影があるダッチワイフを追いかけるってさ、
で すぐに横にいるかもしれないような
、
何度でも助けてくれるんだよね、うんうん、クライシスエリアに入ってるぞっつって、
うん、だからキルゾーンに踏み込んで
る
から、
うん、なるほどな。でもまああんまりイノセンスの方はいい映画なんですけど、ごっそりな種類には負けるとしかさっきから言ってないの、うん、もっと具体的な証拠を出したいんだけど。
あとなんかそのさっきの洗脳のシーン、うん、洗脳されてくシーンっていうの言ったんだけど、うん、あれね、要はその、キムっていう、そのロクス・ソルシュ社とつながりがある、うん、退役軍人のエトロフに住んでる、まあ、軍人のハッカー、うん、軍人ハッカーのところに行くんだけど、うん、その軍人ハッカーっていうのがその要はロクスソルシュ社っていうのがやばいことやってるのは知ってるから、そのロクスソルシュ社と自分とのつながりっていうのがバレたらやばいから、そのバトーっていうのに偽物の記憶を埋め込んで返そうとする、
うん、
でその屋敷の中にその、まあ、その罠が仕掛けてあって、うん、何回もその屋敷の中で同じところを繰り返すっていうのがあるんだけど、うん、
あそこはハクビだよね。
あそこはね、あのね、なんだっけ、あの頃なんたらかんたらってあの映画わかる、
あの頃木金ん
違う
ぐんわかるよ、わかる、
あの頃
題名が出てな、あなたはどっかにいました
よ、いましたよねっていう、
わかるわかるわかる、
あの
なんだっけ、あの頃あの頃
あの頃ペニーレイトじゃなくて、
あの頃まあいいや、
あの要はその
なんだっけ、あの頃
周りの人がねストップモーションで止まってて、
うん、
でその中でその一人の女の人が、男の人に、あの時あなたあそこにいましたよねみたいなこと言われるんだけど、その人初めて会ってんの、その男の人は、うん、会ってませんけどって言うんだけど、何回もそのであの、あそこであなた会いましたよねみたいなことを言われていくうちに、うん、だんだんそれが本当に自分の記憶のように体験、感じていっちゃうっていうのが映画があるんだけど、うん、そのキムっていうそのハッカーの屋敷っていうのも、その時間が止まったみたいな、こう西洋の貴婦人みたいなのの、うん、食事してるシーンみたいなのが、
う
ん、こう止まった、時間が止まった屋敷なんだけど、でその中で疑似の記憶を植え付けられるっていうのは、多分そこはね、そこからの引用なの。
なるほど、さすがアンチョコを見てる押し守る、
押し守る、まあ、いろんなところから引用して
くる、いろんなところから引用してくるっていう、さすが押し守るですなという感じなんですけれども、実はイノセンスの方であんまり喋りたい
ことない、喋ることない、俺イノセンスの方がねちょっと思い入れがあったので、
うん、なんだろうね、イノセンスを起点にして何かっていうのは、いややっぱシネフィル用の映画なのかもしれない、
あ
なんかそんな感じがした。
あと色合いもさ、
まあ、全然違うんだよ、
ゴーストインザシェルって
青と緑なんだよね、こっちオレンジと
暖色と、うん、まあ寒色っていうの青い系の色なんだよね、うん、冷たい温度的に言うと冷たい色なのがゴーストインザシェルで、うん、暖かい色なのがイノセンスなんだけど、うん、まあ、でも要はイノセンスは人間臭さの話だからね、
うん、
それは意図的にその色でもそれ出してるんだよ、
ね、あそう、人間臭さの対比構軸として出してくるのがやっぱり児童人形でありっていう話でっていう、すごいうまくまとまってますね、
うん、
そうなってくるとね。
でもなんかこういう感想ってさ、今さもうイノセンス公開してからさ十分に今しゃべってるけどさ、多分公開直後に言ってるやつ絶対いるから、
絶対いるんだよね、絶対いますよね、もうそんなやつばっかりですから
で今回だから今日結構個人的な話でできたのってさ、俺の手の話とさ、うん、あの広角機動隊女子に関してもみんなパッと反応してこないっていうさでもなんで広角機動隊パッと俺多分誰からもダメだと思うよ。俺
なんでがね、ゴーストインザシェルイノセンスを貸してもなんかこう リアクションが薄い感じって盛り上がりがやっぱり見にくいのかな、映画全体のその脚本として盛り上がりがあんまり見にくいのか、あるいはやっぱ出してるものがキャラクターにそんな魅力がない
わけ
ない
けど、
でもやっぱりなんかそのさ、やっぱそのエヴァンゲリオンで行った時にアンズマジャーンとかさ、私がやるのだ、ね、私がやるのだみたいなさ、
何
がいるのだみたいなさあれとやっぱ違うよね。まあだから多分ギーク系の人間がいいなっつって乗っかったような気もするんだけどね。マトリックスなんか分かりやすいじゃんあれ、モーフィアスとかかっこいいしさ、あのおっさんとかかっこいいしって、そういう意味であんまりあのキャラクターでもそんなことないかな。
でもマトリックスもね、あんまり好きな女子って聞いたことないな、俺。
男の子が盛り上がるっていう言い方をジェンダーの話をした後に言いたくないんだけど、やっぱね。
でもなんか本当に男子オタク的なものなんだよね。
あるよね。だ SF ももともとそうじゃん。SF なんかもともとそういう感じだったと思うんだけど、だからほらあのほら青い炎に詳しいので漫画の方に、それはそれを読んでください。あっちの方なんかもさ、結構女の人って出てきた時にヒロイン的な立ち位置しか出てこないじゃん、はいはい、もうクリエイターとして、やっていくんやっていう人間たちって全員オタクじゃん、気持ち悪い、俺ちょっと今髪の毛あの当時の安野に似てると思うんだけど、
だから俺ねずっと思ってたけどね、藤本君安野感あるよね。
ないよ、
だから変色だし。
やだよそれは。
肉食わないじゃん。
食うよ全然。
食う、あ野菜食わない、肉食わないじゃん。
野菜も食うけど、前は野菜好きだった。今もバンバン肉食うよ。
本当。
変色じゃない最近。
でも前だってさ、チンジャオロース肉抜きで食ってたじゃん、言ってなかったっけ。
言ってるよ
それ。ほらやばいやつだよやっぱり。
自分で作るときあんまり肉使わない。
ほら。
そんなことない、今もう飯を食えると怒ってもらえるっていう時にはもう肉食うよ俺バンバン。肉好きだよ。肉が一番いいよ世の中でやっぱ。人間臭いよ肉が。
そうっすか。
なるほど。安野みたいな感じになりたくないよ俺は。働き前になっちゃうよ嫁さんが。やだよ
嫁さん働き前みたいな感じじゃないですか。
働き前になっちゃう。働き前
です。働き前でしょ。
働き嫁ではないです。
嫁さんじゃない。嫁じゃないか。すいません。はい。なんか今嫌な感じだった
ね。ちょっとね俺初めてこの今日収録はカラオケボックスでやってるんですけど、はいはい、カラオケボックスに入って初めて不快でして、
ごめんなさい、はい、
今のなんか温度グッと下がりました、はい、まあじゃあそろそろ原作の話。
あ原作、あはいはい、
イノセンス、いやまだなんか話したいことがあった。
ちょっと逆に原作はねちょっと弱いので、ちょっと藤本君にそこは語っていただきたい感じです。
いや広角機動隊原作、はい
はい、
まあ原作が映画と全然違うんですよね。原作のゴーストインジャシェルイノセンスの方って広角機動隊こう見せても分かんないですけど、はいはい、広角機動隊
今から漫画の
方に、あすいません、原作漫画の話いきます。白岡宗さんです。1989年から1991年にかけまして、
はい、ヤングマガジン、
ヤングマガジン海賊版、
お
海賊版今ないっすよね、
ない。
ヤングマガジン海賊版に載ったものをベースになってますっていう話です、はい、でこの人、白正宗、アップルシードとかね映画クソなんですけど、はいはい、原作第4巻で確か止まってんかな、
う
ん、
凍結中ですね。
凍結中、もう多分一生書かれること
はない、解凍されない凍結中
腐っちゃうんじゃねえかなと思うけど、あれも非常にいい漫画なんですけど、アップルシード、ドミニオンとかですね、あと他にも
ブラックマジック、
ブラックマジック、うん、あれね一巻だけだよね、
一巻だけ、あれ一冊、うん、ドミニオンも一冊で完結します、
うん、そうそうそう、そういうのを書いてる、まあなんていうかオタク向けのハードコア SF というか、
まあ
書いてる城正宗さん、
ぱっと見ページ開いたらあオタクだなっていうのが分かるんでね、
分かります、うん、いきなりこれですよ、これっつっても分かんないけれども、はい、もうあのねアキラもびっくりみたいなね、
細かい
細かいドームもびっくりみたいなね、
ビルの
街並みがバーッと書いてあって、でいきなりこれですよ、
このなんかこうよく分かんない
ニューロンネットワークみたいな脳、ね、細胞のでグワー書いてあってっていう、もう思いっきりオタク向けの人のハード SF 漫画なわけであります、はいはい、いいですね、
もうこの文字の多さがね、
文字の多さ、情報量の多さね、この辺の漫画の小回りとかの話は僕わからないので、はいはいはい、その辺はBS 漫画
漫画やわね、夏目の目とかはね
あの辺で保管していただければっていう感じなんですけれども、はいはい、これすごいっすよね、広角機動隊
漫画版、ちょっと漫画版はね俺結構ねそんなにあれなんですけど、
あこの映画版の方の、はい、広角機動隊イノセンスっていうのは漫画版の中の1エピソードあるいは複数にわたるエピソードをまとめて押井守のエッセンスぶっ込んで、まあ、そっちの方が色濃いんですけど、
押井守の映画になっちゃって、
ね、映画になってるんですけど8割9割確か広角機動隊 1.5 の方だと、はいはい、映画の方に関わったスケッチみたいな後半に載って
る、あはいはい、脚本がね書いてる、アニメのこれテレビシリーズの 脚本とかもそう
映画の方でなんかキャラクターデザインとかないんだっけ。テレビシリーズ、うん、ごめん、あの記憶違いでした、はいはい、あの平岡に売っちゃったので。
あでも僕チコマのねキャラデザとかしてるっぽいよ。あチコマ、タチコマかアニメだと、うん、
まあアニメの方はものすごい原作切ってる、まあそれがいい方に。
攻殻機動隊3立ちコマ設定のもとって 3DCG アニメで立ちコマ作ってはいるんだね、これね。
でもあの原作の方だと立ちコマ全然喋んないんですよね、うんうんうんうん、まあ俺それですごく良くなってると思う。
だからさ、立ちコマを喋らせることによって多分女子人気も獲得したんだよ、あれは。違う、お父さんみたいな、
オイルを要求するっつって。
あんな可愛いじゃん、だってあんなの
可愛いよね。可愛いけどでも女には貸せないからね、映画の方は出てこないので、ね、まあそういう感じでやってんだけど、あの押し守、これはあの僕のその彼女が言ってたんだけど、はいはいはい、その押し守の対談かなんかを見に行った時に原作でいろいろ出てくるんですけど、立ちコマっていうのが出てくるんですけれども、それは切りました、これも無駄なので切りましたっていう感じでバンバン切ってるわけね。まあまあまあ読めばわかるんだけど、原作の方だから全然違うんですよ。だから本当にさっき言った話だけれども、押井守の映画になってる分、攻殻機動隊の原作の方っていうのは色がまあ似てるんだけど、そんなに大きく似てるものではないっていう感じので、別個のものとして僕は読んだ方がいい。それこそ電気筋、アンドレが電気筋の夢を見るからブレードランナーが全く違うようなところで、だから成功してると思うんだけど、あれの映画としてあんまり面白いとは言えないが、そういうところがある漫画です、はい
はい。
まあ、基本的になんていうか1話完結ものなんだ
よ、うん、そうだね。
いや原作の方だ。
でも1話完結ものなんだけど、1話に詰め込んでる、ね、
設定情報量が、
情報量とか、ね、設定の量が多いんだよ、明らかにおかしいの。1話で使い切る設定じゃなくて、それこそ、 その1本のなんかそれで長編とかだったり1本話にするとしても 5巻ぐらい使って、何々編ぐらいで消化するぐらいの情報量を1話にまとめてるから、おかしいんだやっぱり。
でも漫画ねすごく、まあ絵がねちょっとあんまり好みではない。
あ俺も好みではない。あてかね、漫画の効果気取ったね、あこの当時の絵だなって感じすごいする、ね、
すごいする。で草薙もどこをちょっと可愛く描こうとしてる感じがする、うんうんうん。後半になってくると、まあキャラデザというか、そのなんか性格というか設定がちょっとこう変わってくるっていうところはあるんだけど、前半の方の草薙の子もっとこうめっちゃ陽気やからね、
うんうんうん、
めっちゃ陽気でバンバン喋る。
姉子なんだよね。
姉子、そうそうそう、うん、姉子姉子姉子。後半の方だと映画の方近づいてくるんだけど、うん、
でアニメの少佐っていうのは多分漫画と、うん、漫画と漫画の草薙もとこと映画の草薙もとこのちょうど中間ぐらいな感じなんだな。
うん、それすごくわかるな。そうなんですよ、原作の漫画ものすごい、もうこれを言えって言われたら情報量が多いに尽きるんだけど、うんうんうん、またねこの疑似合ってんのか間違ってんのかわかんない設定ね、
うんうん、
これドイツ語だから発音がわからないんですが、
はいはい、
これね調べたんですよ、
はいはい、
ヴァンディ・ウォールスと読むのか、
はい、
これを、
はいはい、
これね意味がわからない、静電気が何とかするときに分子が発生する力みたいなね、
ははは
そういうよくわからないものをバンバンぶっこんでこれるっていう、この勉強してんだなっていうところ。い
やなんかでも白政宗とさ、あれ秋元治、
はいはいはい、
こち亀の、
はいはい、
似てるよねなんかね、
オタク
オタクだなっていうのが、ね、作品見て、うん、パッと見て、あこれ書いてる人オタクなんだなっていうのがわかるっていうのがね、
すごいことだと思う、うん、
やっぱね、うん、こち亀も高画質のために開いた時にね、なんかねこうタバコの吸い殻があって、すんげえ汚いね、物質がね浮かんでくるんだ情景として。
それはちょっと
違う違う、
まあ、これ同時期だと思うんだけど、ごめんここは確かじゃないんだけど、うんうん、ガンムっていう漫画
があったんですよ。あはいはいはい、ガンムね、うん、ガンムもあれハリウッドで実写しようみたいな、
そう計画あったよね、うんうん、あれは凍結してんだっけ、うんう
ん、分かんない、でもあり
そう、でも攻殻機動隊成功したら来るよな、うん、多分ガンムが脚本は言ってんだろ、脚本って権利の方が、
うんうんうんうん、
あれある、ガンムとやっぱ攻殻機動隊のその格の違いみたいなところを考えた時に、明らかに攻殻機動隊のその気持ちの悪い教養主義、うんうんうん、青い炎に出てくるようなオタク的教養主義みたいな、
うんうんうん、
ああいうところが全部ぶち込まれているのが攻殻機動隊で、それを真似しようとしたけれども一歩及ばずっていうのが結局ガンム、
うんうんうん、
まあ俺ラストオーダーの方読んでないんだけど、だから変なんです攻殻機動隊は。内容の話じゃなくて、なんかこいつの人格批判みたいな話になってきてんだけど、内容だってこれ触れにくいもん、
うんうん、
漫画の話すると言ったけど、そう1の方だと結構具体的な公安休暇のその公安休暇大活躍、
まあ、実務的なね
っていう話なんだけど、2だともうやばいっすね、
はい、2巻、はい、
出てこないっすからね、
2巻はすごいねカラーページが多いですけど、ね、うん、
バトーが冒頭とケツにちょっと出てきてっていうのだけだよね、う
ん
う
ん
う
ん、あと2巻はすごいなんかこのね、うん、SF のと要素にプラスアルファでなんかこう神道とかね、
そうそうそうそう、
なんかちょっとこう
まさにニューエイジの方向行ったなっていう感じの作品になってるわけなんだけど、なんつうかね、俺ねブックオフで安く売ってたから2巻から先読んだんだよ、
うんうんうん、
でこんなん広角機動隊じゃない、映画見てたからね、うんうん、こんなん広角機動隊じゃないよ、何が2なんだっていうことで本当にねパニック起こしたんだよ、
うんうんうん、
そんぐらい全然違う漫画で
2巻はね、あのしかも陰陽家みたいな、なんかその、
そう
霊能力者の、家も出てくるっていうさ、
本当になんていうか、後半の広角機動隊も最後の最後で押し込んできたなって、
うんうん、
このシーンですよね、このって言われても困るけど、人形使いとネットで融合するところの、この
ね、何が映ってるの、なんか木の根っこみたいなものがもう
ユーロンにも見えるし木の根っこにも見えるしっていう、ものすごい電子的ネットワークなのか何なのかっていう、すごいですよセリフが。カバラの奥義、北欧神話、中国の神話、エデンの知恵の木、生命樹、世界樹、この場合は天の御柱という名が適している。時代、文化、人種を問わず多くのチャネラーがアクセスし語り継いできた宇宙のシステム。
やべえよみたいなねやばいよって、
ほんとすごいよねこれ。だってさ、ほんとにオウム真理教が言ってても納得するしさ
いや、オウムまだあったら絶対ね、これね、入ってるよ。
光の輪言ってないのかな、こういうことも
うこれとか、これ2巻の最後の方なんだけど裸の、まあ、女体、まあ、女の人がなんかもう、マンダラのようにですね、ぐるぐるぐるぐるっていう、なっている
なんだこれっていう、
それが最後の光の渦になるっていうですねもう
ちょっとね、僕らのその知的キャパシティを超えてる、
やっぱここまでいくとやっぱり、ね、アニメかテレビアニメでは盛り込めないんで、ね、
無理ですよ。だ映画の方もそういうなんかニューエイジ的なところを切ったからよかった
んだ、うんうん、
そういうところを本当に人間とは何かだったりさ、うんうん、私とは何かっていうところに、うん、突き詰めていったっていうところが本当に価値があったというか、できた、うん、映画として完成できたっていう、
うん、
そこはお尻守りの技量なんだろうなっていう感じで、なんか広角機動隊の原作の方がこれだと全然面白そうに見えないような気がしちゃうんだけど、面白いんですよ。
面白いよね。
メイキングオブサイボーグとかで、あ、この人本当こういう設定練るの好きなんだなみたいなシーンがあって、出てくる専門用語をウィキペディアで検索するとマジで出てくるんですよ、そこは
造語じゃないんでね。
造語じゃないんですよ、この人のハード SF の。だから気になるのはね、全身擬態化サイボーグっていうのが果たしてサイボーグと言えるかとかね、そういうところは逆になんかこう気になったりもするんだけど、まあでも脳核の一部があれだっていう映画の方の設定をそのまま引き継ぐとなってるから別にいいのかなとも思うんだけど、すごいんですよこれは。
あとね、暇な人はこれ一冊で多分ね何日まで漫画だけど読めるから、
漫画読んだ後に解説を読むっていうのは漫画やわでも言ってたけど、そういう読み方をして一度で3度4度美味しい漫画になってるんですよね、うん、これは本当に。
全然話やけどさ、漫画やわの時の岡田敏夫見るとさあ、岡田敏夫ってなんか結構面白いこと言うなって思うんだけどさ
前も話したじゃん、岡田敏夫ってあいつはほら、オタク、
うんうん、
オタクのその神髄を女でもやったっていう話を前にしたけどさ、
ああ、はいはいね、
ちゃんと整理してラベリングしてなんだっけ、何ダイエット、
コレクションしちゃうね、
コレクションして、なんとかダイエットで一時期
レコーディングダイエット、
レコーディングダイエットじゃないけど、そういう狂気的な剥ら、募集収集整理みたいなさ、その近代的な博物館的な地位みたいなものマジでやってるおっさんだっていう話はしたしでも結構当時は面白い、
ね、
なんかあと誰だっけ、
夏目房之助と、あと
夏目漱石の孫
と、あと真ん中の石川純だっけ、
だから石川純だっけな、まあいいや、
うん、
まあまあ、気になる時は YouTube みたいな、ま
あ、その3人が主に、
うん、
あとなんか漢字が読めない姉ちゃんがまああれ結構横にいる女の人変わるんだけど、
うん、
とかね、
あの時もみんな絶賛してこのカット割りが素晴らしいみたいな話を確かしてたと思うんだけど
ページの隅にね、実はここにもスナイパーがいてみたいな
そういう話ができないから原作の方行こうかっつって原作に行ったはいいけれども、なかなか 話せない時間的に、
そう時間的にそろそろちょっと実写の
実写の
話にね行こうかな。まあこれ
ですね、原作本当に面白いので、はい、秋田全巻揃えるぐらいだったら、うん、合格機動隊1巻を揃えた方がマジで楽しめる。
まああの1冊での楽しめる量が、情報量での楽しめる量が全然違う。
アキラは結構6巻だっけある、うん、全6巻で、あの大盤コミックで出てて、うんうん、あれも面白いんだけど、結構そのアキラの映画の方もそうだけどさ、2回見たらいいかなっていう感じが。
アキラはなんかでも本当にパラパラで見て、うん、眺めてるだけでも面白いから、うん、
その意味では広角機動隊は本当にあの喫茶店、ちょっとカバーがあれなんだけど、うん、喫茶店に行ってコーヒーを頼んでタバコを吸いながらこう、ね、頭かいて読む感じ、
一コマ一コマ熟読するっていう感じなんだよね。
っていう感じなんだよね、うん、
あだからね、これ小説だと、あれ瀬田秀明のパラサイトイブ、
あ、分かった分かった、
パラサイトイブ、これ高架橋での小説版なのよ。
分かった分かった、あの、あのゲーム化とかもされたやつだ
ろ、
パラサイトイブ。分かる分か
る、パラサイトイブムカつくのがさ、後ろにさ、その中で使われてる専門用語の、
うんうん、あれもハードだよね、
あの解説がついてんだけど、うん、解説の量が多すぎる。
もう本当にそういう分かってることを全部こう設定をこう積み上げていって積み上げていってっていう、僕らの好きだった SF 時代のあれですよね、その強固なオタク的な。そう考えると結構マトリックスっていうのもそれをやろうとしたけど、オシャウスキー姉妹は失敗したような感じもしないでもないんだけど、
1はねいいんだよ、
1でいいんだよね。2はあのもうアクションでお腹いっぱいで、3は三船の鼻が開いてるっていうところだけでもう十分ですっていう感じの。
まあ
3は
ね、てかね、でもね、
でもあの高架機動隊に影響を受けてるから、
うん、
あれもね、
というかマトリックスあるんだから高架機動隊の実写やらなくていいじゃん
みたいなね。絶対失敗するじゃん、ブレードランナーも2046とかやるからもうお前ら出る幕ないじゃん。
ところでご覧になりましたか、予告編の方。
それは見ましたよ、見ましたよ。そりゃ
どうすか、
まあ一言芸者ガールアンドロイド…みたいな感じから始まって、
もうあれのインパクトが強すぎてさ、あの要はあれですよ、あのリョークの、
う
ん、あのホモジェニックのホモジェニックのジャケ、
そうそうそう、
てかあれなんかさ、あのジャケ描いた人とか売ってないの、あれ完全にホモジェニックだよ
ね。あとさ、あのもういいんだよ、あの映画の中で、まあ、だって本編見てないから ね、
はいはい、
ね、映画の中での設定なので本当にどうでもいいんですけど、うん、冒頭でね、これアニメ、これ嫌いなんですけど、アニメ版の方もね、はいはい、映画版の方のそのビルのヒューっていう高層ビルからこう草の上とかバーッと服を脱いで、はいはい、でこう電脳をピッて開いて取って、はい、でそれでシューンと落ちていくじゃないですか、はいはい、あれもね実写映画でも似たようなシーンあったでしょ、最初の方で、はいはいはい、あれさ、そのまま生身で突撃してたじゃん実写の方。バカじゃねえのって、あれ服脱ぐのは広角迷彩使うために脱いでるんだぞっていうさ、であんまり傷つけないねみたいなこと言われてたじゃん。バカお前、バカかお前っていう。だったら装備つけろお前早く。もっといい擬態があればいいんですみたいな話してるけどさ、要するにあれは身体を壊すその破壊衝動っていうのが、私が誰か分かんないなっていうところから、だからそういう山田が言ってたようなアイデンティティの話が多分メインなんだろうね、あれはね。だからあの、お前を救ったのではない、殺されたのだみたいなさ、そういうセリフもあったりしたじゃん、なんかわけわかんねえ、あのニュージェネレーションオームみたいな、
はいはいはい、
団体の中でさ、
そうニュージェネレーションオーム出てくるんだよね、ここ。だから、でもあの予告でなんかすごくこうね、あの座禅を組んでる坊主頭みたいな人たちが、うん、みんなコンセントに繋がれてるっていうのがあるんだけど、もしかすると、あの、こう期待できるかもしれない、自社の国家教材、要は白尾政宗版の入園史的な部分を抽出してる可能性がある。これ
ないだろう。だってもうないだろう、司法ハリウッドだよ、
ハリウッドだよ、
ないだろう。
本当
だ、ツーサイドスクワットとかああいうのになるんじゃない。
最後だってマジでこう光の輪みたいなのがこうさ、うわーみたいになってるところでさ、幸福の科学もびっくりしてさ、宗教映画を作って
勝ったれって
感じで。
宗教ネタはあんまりやらない方がいい
か。ああそうですね、はい、まあ、結構このラジオあの天使にアイムファインってやってます
けど、
やってますけ
どね、流れてきたフェイスブックで、あのほらエリックって映画、分かる、エリックだったと思うんだけど、つるっぱげのハゲが出てる SF 映画であって、
うん、
なんかまあアクション SF のすごい他の惑星に行ってなんかすごいスーパーヒーローみたいなやつがそこの支配をこうバッタバッタと渚を作って最後はそこの王者になるみたいな、なんか確かそういう映画だと思うけど SF のあんまり B 級の金かけた割にあんま売れてねえよみたいな、それの匂いがプンプンするんですよ。何が言いたいかって言った時に多分アクション巨編っていう風に
そう、広角機動隊にあってさ、ゴーストインザシェルとアイデンティティの問題も全部なくなってさ、アクション映画になってる絶対に。
アクション巨編っていうでエッセンスとしての私っていう、うんうん、それこそさ、さっきもちょっと言ったけど、また名前が出てこない、イギリス人でアメリカに行って成功したサスペンス映画監督、
ヒッチコック。
ヒッチコックのさ、ああいうそのヒッチコックが定型作ってさ、はいはい、そのまま受け継がれてきてる、うんうん、その私探しゲームみたいなのあるわけじゃん、そう探してるうちにみたいな、ああいうそういうなんかこうシナリオを推し進める上での都合のいい、都合のいいって言い方おかしいね、ああいうのをこう使っては来てるんだけれども、広角機動隊のゴーストインザシェルアニメの、アニメ映画の方のそれが本題になってない感じはすごくするよね。アクション巨編とか、なんだ VFX 何億みたいな、そういう宣伝のされ方はするみたいなさ、で北野武がアウトレイジ、
いやそう、そう思ったのはさ、北野刑事が、多分絶対そうだよ、もうなんかこのアイデンティティの問題でも全部ないがしろにされて、うん、広角機動隊味がついたただのアクション映画になってるポンって完全にで、広角機動隊味とビジュアルが明らかにブレードランナーもうブレードランナー味がついてるんだよ。でもそこで言うこと多分普通に本当にアクション映画だと思うの、うん、でそれの顕著なのが公安休暇の荒牧課長っていう冷静沈着というかその絶対に
正義感
指揮官が自分でしかもリボルバーの銃持って人撃ってんだよ。
しかもなんかサリーちゃんとパパみたいな
サリーちゃんとパパみたいな感じになっちゃってんだよ。
アウトレージ
もうねひでえの。でもですね、荒牧が人に向けて銃って発砲した時点だよ。
諦めよ、諦めておかしいや
ん。これはこれもうフィジカルな映画になってんだなってわかんの。
これで対策だったらさ、申し訳ないけどさ、クソだと思うんだ
よ。いやもう今ね、もうクソの匂いしかしない。今俺たちの前に出されたカレーの上にハエがたかってるから、多分これはカレーじゃなくてうんこだと思う。本当に。
ねえ、またね、あれも、またさ、街の描写もそう、さっき言ったけど、うんうん、ブレードランナーからさ、大して新しくない
よね。ないんだよね。
あれもね、うん、また芸者ガールがこう、ショーウィンドウに映ってさ、うんうんうんうん、で、それ実は意図的にやってますって、分かってますってっていうのを多分言いたいんだろうけどさ、うんうん、高級ホテルっていう。はいはいはい、はい、がこう電子ネオンで光っててビルでバーン突入してるっていうさ、ああいうなんかちょっと分かってますみたいなさ、そういうのもキモいじゃん、キモいじゃん、分かってんならやめろよ、もっと新しいの出せよお前らっていうさ、それします。
あとね、俺ね、やっぱり今回の、ね、実写版がね、一番フィジカルな、そういうくだらくだらそうアクションがなってんだろうなって思うのは、少佐がね、スカーレット・ヨハンソンなんだよ。
いいじゃないですか。
エロいじゃん。サイボーグじゃないじゃん。どんだけフィジカルなんだよ。
レズなのかな、キスのシーンのところとか、ちょっとこう、官能的な匂いをします。
エロすぎんだよ、うん、ごめんなさい、エロすぎんでって言い方良くなかったけど、うんうん、スカーレット・ヨハンソンってエロいの。
わかる、う
ん、セクサロイド出てくるならいいよ。
菊池凛子にやらせればよかった。
じゃ俺ね、これ魚じゃなくて、うん、ゴースト・イン・ザ・シェル実写でやるなら、うん、調査は栗山千明がやるべきだと思う。
あ
で、そのために栗山千明は役作りで今までの彼女 の、もうさ、トレードマークである黒髪を長い黒髪を切んので、切ってその今一番最初にその予告でスポットが出た時にショートカットの栗山千明を見て、しかもキューティクルじゃないの、ちょっとボサッとした髪型の栗山千明を見て、もう世界のファンはうわって思うわけですよ。
思うね。の栗山千明はすごいわかります。
そう、
すごいわかります。
それでやるべき、
うん、だってエロいとは違うもん、
うん、栗山千明綺麗なんだよ、栗山千明
の、うん、なんかしかもなんかね、こう、ああマジか、
あ、はいはい、あ、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、大丈夫です、お時間10分前になりました、というわけで最後なんかちょっとまだ言いたいことがあれば、
とりあえずみんなで映画館に見に行ってボロクソツイッターで書いて、実写映画版を手を出す、実写版は手を出すと失敗するなっていうことをちゃんと映画会社に分からせましょう、
はい、
そういう意味で鋼の錬金術師にもぜひ足を運んでですね、
はい、
皆さん1000円で映画業界を変えられるかもしれないと、これがなんていうか今ね、東京でいろいろデモだの何だの流行ってますけれども、はい、あんなことをやるよりね、映画を見に行ってボロクソ書いた方がいいんじゃないかな。あれ税金対策でやってんの？
わかんない。
いや、何聞くけど。
わかんないよ。
まあ見てないからね、悪口言うのもなんですけど、ね、だって昔からさ実写映画ってそれこそルパン三世とかさ、まあまあ、あの本当に昔のね、うんうんうん、あの幽霊大作戦みたいな、念力大作戦か、うんうん、あれとかさ、うん、あとあのゴルゴ13の実写映画か、
高田健太とかさ、
全部失敗してきてるわけじゃん、うんうんうん、なんで今になってまたなんかやんの。
でもね、ちょこちょこね、あのいいのあるんだよ。
マジで、
あの進撃の巨人の前編とかね、よかった。進撃の巨人前編もよかったし、アイアンヒーローとかもね、面白かった。
ゾンビ映画も、
ゾンビ映画ちょこちょこ面白い出てきてるんだけど、うん、ほらハリウッドだしね。
ハリウッドだよね、ハリウッドだね。ハリウッドは手だ、まあ、ハリウッドも日本も手出さない方がいいのね。
でもハリウッドの悪さが出てるんだよ。だからそのさ、あの単なるアクション映画にしてしまうというさ。
でもこれで面白かったら本当に
ごめんなさい、
山田もうラジオやめろよ、うん、29歳になる前に。
あ、でも大丈夫大丈夫、あの前あのね、町山智博っていうね、有名なね、あの映画評論家の人がラジオでね、トランプ直前、当選、うん、選挙の直前で、ね、トランプは絶対落ちますって言ってね、あの当選しちゃったからね。
あの人って絶対他じゃないでしょ。
まあまあね、
いいんだよ、あの人は。
まあそんな感じです。
山田一郎だってそういうのをやってるわけだから、これで、いや俺もね、もう二度と出ない。
いやでも
二度と出ないから、これで面白くなる。
あれだよ、俺あの
面白かった、
あれだと思う。俺間違えて多分ブレードランナー2046を見て、うん、いやすごい良かったですよみたいな、本当すげえ良かったですよみたいなこと言って、でやった後よくチェックしてみたら、いやすいません、あれはあのブレードランナーでした、これが気の毒じゃありませんでしたってことになる気がします。
ブレードランナー楽しみですね。
楽しみ、あ、楽しみ。しかも監督がね、うん、いいんですよ。
あ、山田前も言ってました。
そうで、いい監督なんですよ、
うん、
なので楽しみです。
あれは楽しみですね、
はい、ついでにですね、うん、あの年明けに東京の京橋にあるフィルムセンターでですね、押井守特集がありまして、そこであの今日喋ったイノセンスの広角機動隊も、あと天使の卵とか、うるせえやつらビューティフルドリーマーズ、さらに誰も望んでいない押井守の数々の実写映画、赤い眼鏡、
アベロ
とかもう、バンバンかけるそうで、僕は結構それ行こうと思ってるんですが、でやるみたいですよという感じですかね。
はい、
はい、
あとはもうなんかすみません、今日はちょっと興奮したから。
いやでもすごい楽しかったですよ、
ちょっと聞いてくれて、あり
がとうございます。
いやいやいや、はい、俺を四つ葉との時に呼べよ。
お前なんかほら、そうするとお前の良くない側面とか出てくるじゃん、多分。
今日どうだ
ろう。あ、今日全然すごい良かった。あ、で最後にですね、このラジオでは、感想のお便りとか募集してます。感想とかもらえるとすごいやる気につながります。アドレスとしては、29.tizu@gmail.com、 29は数字ですね、29.tizu@gmail.com までメールをいただくか、Google とかでね、29歳までの地図、底辺文化ゲートクラジオと検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そこにあるメールフォームから送っていただいても結構です。本当にね、あの冗談抜きでメールとか送ってもらえるとすごいやる気が出るので、送ってほしいっていうのと、だから最近ね、メール来る人とか結構来て本当に嬉しいんですよ。あの曽我さんとか、さつきさんとか、あともう本当コメントゴキブリさんとかありがとうございますなんですが、一通もね、現状多分女子からメールが来たことですそれちょっと悲しいので、ちょっともし聞いてる女子の人いたらメールくれると、なんか、うん、このラジオのクオリティが 1.5 倍ぐらい上がるかもしれません。
あとそれから、あの今日喋ったいろいろ話の中で、あの間違ってるよとかそういう訂正とか、
あったら、ぜひぜひ
方いらっしゃったら、本当にあの山田に送っていただければ、
はい、
あの勉強になりますのでお願いします。
はい、というわけで本日は、いた私山田と、
あ、藤本です。
ありがとうございました。